おはようございます。2021年9月12日剣道35周年記念礼拝第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。教会福音賛美歌36番をもって神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、ハミングや小さな声で賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。この世界を作り、私たち一人一人を作り愛してくださる天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日も私たち一人一人をこの礼拝の場にあなたが招いてくださったことを感謝いたします。御前に集まり賛美を捧げ御言葉を聞きます。礼拝者として私たちを整えてください。今日は剣道35周年記念礼拝です。この礼拝堂が建てられ過ごしてきた日々には神様の時にかなった美しい御業、祝福があふれています。心から感謝いたします。過ぎた35年の恵みを感謝して覚えつつ、立ち止まることなく新たなビジョンを描き、神様の大きなご計画に期待して歩むものとしてください。 与えられたこの地で聖書信仰に立ち、豊かな福音に生きるグローバルな誰でも聞こえる地域に輝く教会として、神様の言葉に聞き従い、神様の愛を伝える群れとなるよう導いてください。殉教の日も逆境の日も変わらず注がれる神様の愛、恵み、祝福に感謝し期待します。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声でお祈りしてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はこの礼拝が恵みのうちに建てられて35年が経ったことを記念する剣道礼拝の日です。聖書の御言葉を分かち合う前に、まずこの礼拝堂が礼拝堂の剣道にちなんだこれまでの歩みを振り返る映像を見ていきたいと思います。 それでは一言お祈りさせてください。天の父なる神様、あなたはこの土浦の地に、そしてこの上高津の地に土浦恵み教会を建て上げてくださいました。上高津の地に35年前この礼拝堂を建て上げ、たくさんの者たちがこの礼拝堂で捧げられる礼拝を通してあなたに出会いました。そしてあなたと共に歩んでいく決意を、決心をいたしました。たくさんの神の技がこの上高津の地で行われました。あなたの御手の中にあってなされた35年間の恵みを感謝いたします。その恵みを私たち到底数えることができませんが、あなたの恵みがあふれんばかりにあったという事実は事実として残っています。主よ、これからもあなたがこの恵み教会を通してなされる大きな技を私たち見せていただけますように、そしてあなたがなさる御業をもって喜んでいくことができますように、主イエス様がいらっしゃるその日まで恵み教会をなして、あなたがなしたいと思っておられることを思う存分なしてください。そしてその働きの中に私たちも入れてくださって、共に歩んでくださいますように、ここまでの恵みを感謝いたします。そしてこれからの恵みを期待いたします。感謝いたします。恵みの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、写真を見るとこうすごく感動しますね。はい、では聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお開きください。今日の聖書の御言葉は旧約聖書ハバクク書1章1節から4節の御言葉になります。ハバクク書1章1節から4節の御言葉です。私の持っている2017版新改訳聖書では1597ページになります。はい、お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。ハバクク書1章1節から4節。宣告、これは預言者ハバククが見たものである。いつまでですか主よ、私が叫び求めているのにあなたが聞いてくださらないのは、暴虐だとあなたに叫んでいるのに救ってくださらないのは、なぜあなたは私に不法を見させ苦悩を眺めておられるのですか。暴行と暴虐が私のそばにあり、争い事があり、いさかいが起こっています。そのため見教えは麻痺し、裁きが全く行われていません。悪しき者が正しいものを取り囲んでいるからです。そのため曲がった裁きが行われているのです。聖書の中には預言書と呼ばれるものが17巻あります。イザヤ書やエレミア書のような大預言書と、またヨナ書やマラキ書のような小預言書とに分けることができますけれども、その17巻の預言書の中でも唯一というような特徴を持っているのが、今お読みしましたハバクク書です。ハバクク書以外のほとんどの預言書というのは、まずその神様の語りかけがあって、その後その神様の語りかけに対する応答ですね、預言者たちの反応というふうにこう続いていきます。神様が主導権を持って預言者となる者たちを呼んで立てて送って話すべき言葉をくださって、それに反応するというのが預言書の書き方の書かれ方のその常ですけれども、このハバクク書だけは預言者ハバクク自らの言葉から始まっていくんですね。でしかもその言葉というのが、主よ私がここにいます、私を使わせてくださいとか、 主よ、あなたの御言葉を私が望んでおりますというような、そういう肯定的な言葉ではなくて否定的な言葉ですね、反発、反抗、抗議、神様にこう手向かう言葉から始まっていきます。神様、あなたは一体全体何をしているんですか。神様、あなたは何をボケーっとそこに突っ立ってるんですか。神様、あなたは何も感じないんですか、というような痛烈な神様批判から始まるという、ある意味こう衝撃的で異色な聖書がこのハバクク書です。信仰が通用しない現実、納得のいかない応答、さらにこう荒々しくなる神様批判ですね。あなたそれでも本当に神様ですか。全くもっと私の考える神様像からかけ離れていますと、神様のこう胸ぐらをこう掴むかのように責め立て問いただすことからこう始まっていくんですね。ところが一点、こうずっと読み進めていて最後の3章に行きますと、理解できず納得もいかず到底受け止めきれない状況は何一つ変わらないどころか、むしろ悪化して願ってもいないことが現実化していますが、それでも神様、あなたは正しいですし、あなたゆえに私には歌える歌がありますし、私には喜びがありますと、そのダイナミックな展開をこう見せていくんですね。ハバクク書はたった3章、説にすると56節しかない本当にこう短い書物なんですけれども、そこには時間の経過があったり、感情の浮き沈みがあったり、また反発と理解があったり、また歴史の帯同などの壮大なストーリーがそこにあることが見えてきます。またその私たちがよく知っている有名な御言葉ですね、義人は信仰によって生きるというローマ書やガラテヤ書の御言葉がありますけれども、その義人は信仰によって生きるというこの言葉がもともと記されているのはこのハバクク書なんですね。でその義人は信仰によって生きるというこの御言葉は、ローマ書やガラテヤ書の著者であるパウロだけではなくて、宗教改革を起こしたマルチン・ルターにもその信仰にも大変革を起こすような御言葉でした。そしてそのルターに起点している私たちプロテスタント教会にも多大な影響を与えている御言葉ですね。そんなその長さはとても短いにもかかわらず内容豊かな預言書というのがハバクク書なんですね。で今朝はこの剣道礼拝記念のこの時にこのハバクク書の神様の御言葉から恵みをいただきたいなと、味わっていきたいなというふうに思っております。先ほども言いましたように、今ハバクク にはこう胸がこう張り裂けんばかりの悩みがあって、その悩みを神様にこう訴えるんですね。でその悩みっていうのは、神様、あなたは私たちが生きているこの現実世界の問題に無関心なんですかということと、私が祈って呼びかけ叫び訴えているのになんで答えてくださらないんですかという2点ですね。このことのために胸が引き裂かれるほどに悩んでいます。もう一回2節から4節の御言葉を見ていますね。2節から、いつまでですか主よ、私が先に求めているのにあなたが聞いてくださらないのは、暴虐だとあなたに叫んでいるのに救ってくださらないのは、なぜあなたは私に不法を見させ苦悩を眺めておられるのですか。暴行と暴虐が私のそばにあり、争い事があり、いさかいが起こっています。そのため見教えは麻痺し、裁きが全く行われていません。悪しき者が正しいものを取り囲んでいるからです。そのため曲がった裁きが行われているのです。今ハバククは自分が生きているその周辺で、地域で、社会で、国家で、 悪がはびこっているだけではなくて、悪人が栄えて権力を持ち、権力を持っている者たちが悪人となっていって、善良で弱い立場にある人たちがやりきれないような目にあっている。正義も公義もなされていない有様が到底納得もいかなければ理解もできないと神様に訴えるんですね。これが神の民といわれるイスラエル人たちによって営まれている社会の国の姿でいいんですかと。4節を見てみますと、神の言葉が、神の律法が、神の御教えが機能不全を起こして麻痺しているような、全くもって神の言葉が効力を発揮できないような状況にまでなっていますと激しくこう訴えながら、この痛切な祈りに、あなたがもし平和と義の神であられるならば答えてくださいと神様に嘆願するんですね。今ハバククの心の内で何が起こっているのかと言いますと、不一致です。何の不一致かというと、私が信じている神、私が告白している神、私が確かに確信している信仰、また神学が現実と合わないんです。私がそれまで学んできた、信じてきた、聞いてきた、期待していた神様と、日々の人生の現場で出会う神様と合致しないんです。この不一致が今ハバク君にとって大きな悩みとなってます。善良に思える人ではなくて、不義なる者たち、悪しき者たち、ずる賢い人たちが歴史の主導権を握って成功してうまくいっているように見える世界。こういう悩みというのはハバククだけの悩みではなくて、全人類史に通ずる私たち、世間一般共通の悩みでもありますよね。詩編73編を見ていますと、悪しき者たちは死ぬまで安らかで、神を礼拝するために誠の神を信じて神の御言葉に従って生きようと努めている人は打たれっぱなしで、新しい朝を迎えてもその苦難が取り除かれることがありませんと張り裂けんばかりの思いを神様の前に吐露する内容が記録されているんですね。でその同じ詩編73編のその著者がですね、その納得のいかない思いそのままに、神を礼拝するために神殿に入ったら、悪しき者と思っていたあの成功者を羨ましがっていた私自身こそ貪欲な獣のようでしたと告白するところまでこう導かれていって、納得を得ていくんですね。ハバククが生きただろう時代背景というのをこう想像していますと、で実際そのハバククという人がどういう時代のどういう人だったのかというのはよくわからないんです。というのはここ以外ハバククが出てこないんですね。ただそのハバクク書の内容から想像するに、多分ヨシア王の時代を経験したんじゃないだろうかと思われるんですね。でそのヨシア王の時代というのは、腐敗した社会を立て直すために神様の御言葉に立ち返って神の言葉に従って生きることを、その国家政策の第一にして、その改革運動を先頭に立って推進して国家をまとめ上げていったのがヨシア王の時代ですね。でヨシア王でした。でそういうヨシア王のような信仰に熱い王は戦争であっけなく死んでしまい、再び悪しき者たちが勢いそのままに権力を握るという悪しき現実問題をハバククは経験したようなんですね。で神様に訴えます。神様、あなたはこんな方ではないはずですよね。神様、あなたはこの状態を見て何とも思わないんですか。この状況分かっておられますか。いや、あなた分かっておられないようなので、私があなたにお教えしましょう。神様が主導権を持って歴史を動かしているとは到底思えませんし、神様のご性質とは全く違う方法で世の中は回っているじゃないですか。神様の言葉が無視されて全くもって世の中に影響を与えることもできていませんよ。私が傷つき、私の心が痛むのはもとより神様、 あなたが世の人々から侮辱されていますよ。神様の御言葉どころか、神様が実在しないかのように思われていますけれども、それでも大丈夫なんですか。私が訴えていることは、私の収入が増えるようにとか、私が栄えますようにということではなくて、神の国と神の義が倒れ崩れ崩壊しているようなこの状況を訴えているんです。何か処置を施してくださいと叫び求めるんですね。すると、ならばその祈りに応えようと神様が五節以降でこう応答してくださるんですけれども、その応答の内容というのがまた幅くの想像を絶するものなんですね。神様は OK、 じゃあ私はあなたが想像もできず夢にも思わないような方法を持って、私があなたの祈りに応えようと、あなたの言う正義公義悪の問題を解決しようとおっしゃるんですね。でその方法というのは、カルデア人を立てて、そのカルデア人を持ってイスラエルを侵略させて支配させて滅ぼすという方法です。カルデア人というのはダニエル書に出てきたバビロンのことですね。カルデア人がどれだけ残忍で無慈悲で高慢で、それだけではなくて能力にとても長けているんだ、長けているのがどれぐらい能力に長けているのかということを五節以降神様がの応答として記録されています。一回見てみますね。五節からですね、異邦の民を見、目を留めよ、驚きたじろげ、私は一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それが告げられてもあなた方は信じない。見よ、私はカルデア人を起こす、あの凶暴で俊敏な国民だ。彼らは地を広く行き巡り、自分のものでない領土を占領する。それは生産そのもの、彼らは裁きと宣告を自ら下す。その馬は豹より速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その軍馬は跳ね回り、その騎兵は遠くから来て、わしのように獲物にさっと舞い降りる。彼らは皆暴虐を行うためにやってくる。揃って顔を前方に向け、砂のように囚われ人を集める。王たちをあざけり、君主たちを笑い者にし、すべての要塞をあざ笑い、土を積み上げて町を攻め取る。ハバフクは暴虐だと神様に訴えているのに、神様はその暴虐にさらに暴虐を加えるってこうおっしゃるんですね。この神様の応答を聞いたハバフクは、それまではこうただ声だけで叫び訴えていましたけれども、12節からのこの神様の応答に対するまたハバフクの応答が出てきますけど、その応答の言葉を見ますと、あたかも神様の胸ぐらをこう掴んで怒りを爆発させながら問いただすかのように迫っていくのを感じます。もしこのことが本当に起こるならば、私が知り、私が学び、私が聞き、私が期待していた神様の姿とはかけ離れていますし、乖離しています。何がどうなって、一体全体神様、あなたご自身が選び出したあなたの民が虫けらのように扱われ、引き網にかかった魚がすべて焼き魚にされて食べ尽くされるかのような状態にしておいていいんですか。もしそれでいいならば、神様、私はもうこれ以上あなたのことを神様とは呼べませんと徹底して神様に歯向かいますね。ここでハバクが掲げる論理というのはこういうものです。神が義なる神であるならば、悪に対してどうやってさらに悪を加えて返すことができるのだろうか。悪を解決してほしいと訴えたならば、善良な人たちとか弱い人たちが主導権を握って悪者を追い出す方法こそ当然取るべき方法ではないのかというのが今ハバクの考える論理ですね。今ここで起こっていることをこう他のことにこう例えるならば、町にはびこるコソ泥集団がいて、 その盗んだものがこう積もり積もって膨大な財産となって、しかも全くバレることもなければ捕まることもなく、あれよあれよという間に富むものとなって、豪邸を建て、ビルを買い、高級車を買い、権力まで持つようになった一方で、その被害に遭った毎月の家賃やローンを支払うために汗水流して一生懸命働いて誠実に生きている人たちは、家を追われて家族一同路頭に迷うような不義が公然とまかり通っているので、神様どうにかしてくださいと祈ったら、神様がよっしゃ分かった、そのコソ泥たちを排除するために世界最大の反社会的勢力をあなた方の町に送り、あなた方の町を彼らに牛耳らせよう、ゆくゆくは彼らのボスがその町の市長となって、若頭がその町の副市長となって、地域のリーダーにその組員を配置しようというふうにもハバクが感じてるんですね。まあある意味当然の訴えですよね。ハバクが神様に、冗談じゃありませんよ、ふざけないでくださいって訴えるんです。先ほどその詩編73編の歌い手が、悪しき者ばかりが悪しき者ではなくて、この私こそ悪しき者であって貪欲な獣のようですと告白して、神様のなさるその技の知恵深さに合点がいったことをこうお話しましたけれども、まだこの時点でハバクは合点が全然いっていません。神の言葉が無視されて、神の言葉が機能不全に陥って、忘却がまかり通っている母国イスラエルの、自分たちイスラエル人の不義を神様にこう訴えているはずなのに、カルデア人が出てきた途端、他のことを言い始めるんですね。いやいや神様、私たちイスラエル人を誰と比較しちゃってくれてるんですか。あの野蛮で卑劣で暴虐そのもののような者たちに比べたら、私たちは善人ですよ。それぐらい神様分かりますよね。あの根っからの悪人、真の悪党どもと私たちイスラエル人を一緒にしないでください。カルデアの悪党、イスラエルの悪党はカルデアの悪党たちよりも善良ですよと、神様をたしなめるんですね。13節に行ってみますね。1章13節、13節、あなたの目は悪を見るにはあまりに清くて、苦悩を見つめることができないのでしょう。今ハバクが神様に皮肉を言ってるんです。なぜ裏切り者を眺めて黙っておられるのですか。悪しき者が自分より正しいものを飲み込もうとしているときに、ここに出てくる悪しき者とか裏切り者っていうのはカルデア人のことで、正しい者っていうのはイスラエル人のことですね。さっきまでは自分たちイスラエル民族のそのことをその暴虐というほどの、そのイスラエル民族のことを暴虐だというほどにこう神様にこう訴えていたのに、カルデア人が出てきたら、いやいや、カルデア人に比べたら私たちイスラエル人は善良ですよと訴えるんです。どうですか皆さん、このハバクク書の、ハバククのその開き直る姿を見て、なんて不信仰なやつなんだ、ただでさえ神様を侮辱し反抗し聞き分けのない不敬虔なやつなのに、ここに来てなんてこのふてぶ、なんだこのふてぶてしさと思いますか。実際そのハバクク書が、ハバクク書がこう説教されるとき、私たちクリスチャンはハバククのように、不信仰であってはいけません。ハバククを反面教師にして神様の御言葉に従順に従っていきましょう。どんな困難があろうとも、やがて行く天の御国、またやがて来る新しい天と新しい地に入ることを考えれば大したことありません。私たちには永遠の命だって与えられてるんですから。だからハバククのように神様に反抗的な態度を取るのではなく、神様の御言葉に誠実に従っていきましょうというように語られることが少なからずあります。でもこの説教合ってますか。 すいません、説教に合うも合わないもないですけれども、ないですし、このような説教にだって一理も二理もありますし、立派なメッセージだと思います。しかしここで一つ確かに言えることは、ハバククを反面教師にしようということは正しくないということですね。ハバククは本当に不信仰なものでしょうか。ハバクがやってることは本当に不敬虔なことでしょうか。逆にハバクの姿にこそ私たち信仰者は習わなければならないと思うんですね。もし神様の応答に納得がいかず、自分の置かれた処遇とか直面している問題が神様を信じ慕い求めているにもかかわらず到底受け入れられないし、神様の存在なんかもうこれ以上知らんとなれば、ヨブ記に記されているヨブの奥さんのように、もういいわよと、世界のすべての人々を神様を愛していたとしても私一人だけは愛しておられないんですってと吐き捨てて家出してしまえばそれまでですね。でもハバククは最後までどこまでもその納得のいかない思いを神様にぶつけて、神様に突っかかっていき、神様のうちで解決を得ようと神様と格闘するんですね。与えられた神様の御言葉と格闘するんです。神の言葉との格闘にこそ答えがあるんだと、あるはずだと、神様にこう噛みついたその口を離そうとしません。何としてでも天地万物をお作りになり、すべての物事をすべて治め、イエス・キリストというありえない犠牲まで払われた愛なる神から答えを得るんだと、掴んだ神様の胸ぐらを離そうとしません。ヨブは奥さんに捨てられただけでなく、家族一同皆突然亡くなって、所有していたその膨大な財産が一夜にして吹き飛んでいって、自分自身は体中にわけのわからない不治の病にかかってしまいますけれども、なお神について言及します。ただしその神についての言及というのがほぼ全て神様を呪う言葉です。ですがその真意は、神様のうちにあって何としてでも答えを見出したいという信仰の裏返しですね。神様のもとから家出なんかしません。家出しているように一見見えますけれども、しっかりその家の中で、神様の懐の中でもだえています。だからヨブ記のその最後を見てみますと、不信仰に不信仰を重ねているように見えるヨブのことを神様は、あなたのあの3人の友人たちよりもはるかに正しいとおっしゃるんですね。信仰的で立派な言葉を並べ立てている3人の友達、その友人たちよりも、神を恨み倒したように見えるヨブこそ神のうちにある人だとおっしゃるんですね。ハバククも同じです。私の考える、私が期待する、私が聞いてきた、私が望む神、私はまたは私が学んできた神学と信仰が毎日生きる人生の現場に通用しない、適応できない、合っていないということのために神様と格闘するんですね。その格闘は不信仰ではなくて、不敬虔でもなくて、最後まで行き着くところまで何としてでも神様にすがり、神様に噛みついて離さない、神のうちにあって解決しようという信仰の表れですね。私たちクリスチャンはある意味格闘家です。霊的格闘家ですね。誰との格闘ですか。神様との格闘ですね。私たちは毎日、日々、今日出会う神様が神様でないかのように、神様じゃないかのように感じながら生きています。神様がじっと押し黙って何にもしてくれないかのような、そんな神様にやきもきしながら生きています。 何かことが展開したかと思うと、たまには望んだようにこう展開することもありますけれども、ほとんど望んでいないように展開し、現状維持ならまだしも、現状がどんどん悪化していき、望んでいないことが現実になっていくこともあります。私が信じるこの聖書の御言葉が虚構、フィクション、ざれ言、作り話のように感じる悩みと葛藤の中生きています。それなのに何ともないかのように、それでも神様は生きておられる、僕はそんな神様を信じているから大丈夫、もちろんそれも信仰ですね。でもそういうことだけが信仰で、ああもうこれ以上クリスチャンなんかやってられない、神様はいないようだと告白するのが不信仰で不経験なのか、どうですか？違いますね。信仰とは神様の御心を知り、その御心に従って忠誠を尽くしながら歩んでいくことだと私自身言ってしまいがちですけれども、これは大きな誤解と言いましょうか、間違いですね。神様の御心をはっきり知って進んで歩んでいくなんてことはほぼありません。神様の御心は確かにこの聖書のうちに記されていて、この聖書は確かですけれども、私たち個々人の日々の生活にあっての事細かな具体的な神様の御心を事前に知って行動を起こすことなんかほとんどありません。だから私たち朝起きて聖書を読んで祈るじゃないですか。私はよくこんな祈りをします。神様今日一日どう生きていい、神様今日一日どう生きていいのか分かりません。今日が、今日私が主のうちにあってすべきことを教えてください。そしてあなたもよくご存知のように怠け者ですから、今日あなたの望む私がやるべきことをなさせてくださいと祈ります。よくわからない、暗いトンネルを一人寂しくとぼとぼと歩くように歩き始めてみて、ある時ふとこう後ろを振り返ってみると道ができていた。神の御心を求め、神の御心が何なのかを探りながらだとは言うものの、実際は自分の心の赴くままに生きているのではないだろうかという思いも混在しながら生きてみて、振り返った時に、あの時あの道が塞がれたのはこのことのためだったんだ、道が閉ざされた、思い通りにことが運ばなかったのは神様の御旨だったんだということを後になって知りますね。その使徒の働き16章を見てみますと、使徒パウロが神様の御心がどこにあるのかをパウロなりに真剣に探りながら祈りながら、東の国を目指して出発して進んでみたら、キリストの霊がそれは違うと妨げました。悩みながら、手探りしながら、これこそ主の導きだと思って進んだはずなのに違かった。神様の御心を探り、神様の御旨に従いながら生きたいと願い、悩み、牧師に相談し、聖書を読み、本を読み、拙なくても祈りを捧げ、自分の経験、知性、常識、論理、理論、自分なりに全てを動員して、これが主の御心だと確信して進んでみたら、主の霊がそれを妨げた。じゃあそこまでの道のりは意味がなかったのか。試行錯誤しながらこっち行きあっち行きしたのは無駄だったのか。違いますね。それこそ信仰生活ですよね。なぜ神様はこんな試行錯誤を許されるのか。神様は意地悪で、私たちがこう苦しみもがいているのを高みの見物をするために、試行錯誤するのを許されているのか。神様は神様の御心を明確に見極めて、神様のために全力を尽くして効果的に成功を収める忠誠心と奉仕に関心があり、そんな忠誠心と奉仕が足りないから妨げるのか。これはまた違いますね。 聖書の神様は私たちの忠誠心とか助けがないとやって神様やっておられないようなお方ではありません。私たちが何かをして差し上げなければ神様なんかやってられないようなお方ではありません。神様のただ一つの関心事は私たち自身ですね、私たち一人一人そのものですね、試行錯誤を通して神様との関係が深められていくことにその意図があります。聖書が教えてくれる神様の関心事は私たち一人一人との関係を深めていくことですね。神様から事細かい人生の設計図も与えられず、道しるべなんかも与えられていないにもかかわらず、それでも神様の御心を探ろうと、神様を見てを見出そうと迷い倒れるけれど、また起き上がって始めようとするその姿自体に神との関係の深まりがあって、神様に尊ばれる私たちの信仰生活ですね。ハバクは今その道を進んでるんです。現実が理解できなくても、私の信仰が私を裏切ったとしても、私は最後まで神様にしがみついて離さないという信仰を生きています。ハバクのその信仰姿勢から教えられることというのは、信仰とはギャップの中に、隔たりの中に飛び込んでいくということだということですね。じゃあ何のギャップか。私の確信している信仰と現実のギャップですね。神様理解できません。あなた神様なんですか。神様なんかいないと思いますという、思いに飛び込んでいくことですね。これ今ハバクがしています。信仰と現実をこう別個にするのではなく、信仰は信仰、世の中の生き方は世の中の生き方と別個にするのではなくて、信仰と現実のギャップの中に飛び込んで、どんな形でもいいので質問を投げかけながら、そしてそこから一歩一歩導きを受けていくことを信仰を生きるとか神学をすると言います。神学書を読んで、本を読んで、勉強して確信していくことが信仰や神学ではなくて、その学んだことや信じていることが現実の人生の現場でなぜ通用しないのか、なぜ適用できないのか、なぜ思ったようにことが運ばないのかという、そのギャップに入っていって、その中で神様に質問を投げ続けながら生きていくことを信仰を生きるとか神学をすると言います。ハバクは神様は祈りに応えてくださるという信仰とか神学はありましたけれども、それが現実に適用できないというギャップの中で神様にこうしがみついていくんですね。で、噛みついた口を離さないでいたところ、そしたらそこで知りました。何をですか。神様は確かに祈りに応えてくださる方であることには間違いないけれども、神の時に神の方法で応えてくださるということを知るんですね。その時に自分の信仰が、自分の神学が狭かったということを知ります。そしたらこう心に余裕が生まれました。神様は必ずやご自分の時にご自分の方法で祈りに応えてくださり、正義と公義を実現されるということに確信を与えられていくんですね。悩んで神様に失望を投げかけるというのは、修行をして断食をして祈祷院にこもることではなくて、人生の現場で生きながら神の言葉である聖書を読み、調べ、聞き、問いただし、解釈し、悩み、時には喧嘩を打って、そして祈りながら一つ一つ神の導きを受けていくことですね。ハバクをこう読み進めていきますと、 世の中の示す秩序のみに従って生きるために、またそんな世の中で踏みつぶされないために、目の前に迫っている選択をする際、世に適応し、世に迎合して、神の言葉を無視して、神の言葉を私の人生において麻痺させ、神の定める秩序の中で生きていくことを避けていくと、結局願ってもいなかったバビロンやカルデア人にこう象徴されるような殺伐とした世の支配を受けるところへと投げ出されるんだということを警告として教えてくれますね。ルカの福音書の9章26節を見ていますと、イエス様が、私と私の言葉を恥じるならば、かの日に私はその人を恥じるとおっしゃいましたけれども、その通りのことが今ハバクク書に描かれているイスラエルの民たちに起こっていますね。私と私の言葉を恥じるならば、かの日に私はその人を恥じると。何が悪で、何が善で、何が災難で、何が戦争で、何がパンデミックなのか、正直よくわからないような秩序がありそうで秩序のない混沌とした時代が、エデンの園を追われたあの時から今の今までずっと続いてますけれども、それでも義人は信仰によって生きるんです。ここで言う義人というのは清く正しい人のことではありません。自分の信仰によって期待していたんだけれども、実際はだいぶ違う暗闇のようなところを、それでもなお神様の胸ぐらをつかむかのように、一度噛みついた口を離さないかのように、または何にもできないような無力であったとしても、神様のことを諦めずに淡々と一歩一歩踏みしめていく人のことを義人と言います。形なんかにとらわれず、自由に神様と格闘する人のことを義人と言います。剣道35周年を恵みのうちに迎えているこのキリストの群れの私たち一人一人が、そんな義人として歩ませられていることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。天の神様、あなたは私たちを呼んでくださり、あなたの民とし、あなたの子とし、あなたの持っておられるすべてを相続する相続者として立ててくださいました。感謝いたします。しかし私たちがこの世の中で、この社会で生きていく現実に広がっているものは、本当に神様が働いておられるのだろうか、本当に神様がこのことを通して用いようとしておられるのだろうかという疑問ばかりが思い浮かんでしまうようなことが広がっていますけれども、どうか何ともないかのように、それでもあなたを、私はあなたを信じますと心にもないことを言うのではなく、またはもういいよと、あなたから、あなたの元から離れていってしまうのでもなく、あなたにしがみついて、あなたの胸ぐらをつかんで、あなたに噛みついて、何としてでもあなたから、あなたの御言葉から答えを得ていくんだという、ハバクク、ヨブ、パウロ、またヤコブのように格闘する義人としていきたいと思います。どうぞそういう生き様をお与えください。35年間この教会に注いでくださった恵みを感謝いたします。どうかこの教会に集う一人一人が、キリストの群れ一人一人が、神と格闘する義人として歩んでいけますように。それでも義人は信仰によって生きるという御言葉を生きることができますように、慈しんでください。御言葉を感謝いたします。私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。 アーメン。それでは御言葉に応答して、共に賛美を捧げていきましょう、と同時に剣道記念献金の時を持っていきたいと思います。カゴが回りますけれども、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは一緒に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌39番になります。それでは献金感謝の祈りを矢野役員にしていただきます。
お祈りいたします。天の神様、今朝剣道35周年の記念の礼拝を共に捧げることができる恵みを感謝いたします。35年前この会堂が神様に捧げられてから、この場所で毎週福音が語られ、多くの愛の実践がなされてきました。そして今日まで、ただただあなたの恵みと祝福により、この教会に多くの人を集めてくださいましたことを心から感謝いたします。今私たちはここに集まることはできないという試練の中にいます。神様、再びこの会堂に人々が何の制約もなしに集まることができる日を一日も早く来させてください。時が良くても悪くても絶えずあなたに信頼し、 期待し格闘する私たち一人一人、また信仰の群れとして私たちの教会を導いていってください。今これまでの感謝とこれからの御業への期待と献身の思いを持ってお捧げいたしました。主の働きのために尊く用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。では2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人と共に、またその家族と共に、剣道35周年を迎えたこの教会に連なる一人一人と共に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。